それでは御言葉に入っていきたいと思います。聖書をお開きください。マタイの福音書25章の13節、マタイの福音書25章の13節、私の第3版の新改訳聖書では52ページになります。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お見いたします。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。お祈りします。天道様、今日御言葉を通して私たち一人一人に必要な事柄を語ってください。イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。ここはですね、弟子たちがですね、イエス様にですね尋ねたんですね。この世の終わりにはどういう前兆がありますかってこう言った時にですね、イエス様は言ったんですね。世の終わりにはこういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうこと、民族は民族に敵対し、国は国に敵、戦争ですよね。そして飢饉やまた地震や、そういうことが世の終わりには頻繁に起こってくるよってこう言ったんですね。そしてですね、あと偽キリストがたくさん現れる。で、今もたくさん現れてますよね。昔から偽キリストって、俺が神だ、俺はキリストだっていう人いっぱい昔から出てきてるんですね。最近では統一教会の文鮮明、自分はキリストだってめちゃめちゃなことをこうやってね、こういろんなことになってるんですけども、でこれもね、世の終わりの印なんですよね。私はキリストだって、で聖書を曲げて教えたりね、このいろんなことが世の終わりにはたくさんの偽キリストが起こってくるよ。でここで言ってるんですね。だからあなた方は目を覚ましていなさい。で目を覚ましていなさい、まあ、今もちょっと眠たい人いっぱいいると思うんですけど、そういう、ね、眠たいのを我慢するんじゃなくて、これからいろんなことが起こってくるから目を覚まして祈って備えておきなさいって言ってるんです。でね、地震もね、今までにないぐらい世界に起こってますよね。そしてこの、洪水とかね、この自然災害もね、今までにない変化が起こってる。じゃあ明日、じゃあ三重県はどうなるのか、明日じゃあ四日市はどうなるのか、そして皆さんの人生はどうなるのか、目を覚まして祈っていなさい、こう言ってるんですよね。でですね、それは何か、それが何が起こる、いつで、いつ起こるか、その時その日その時をあなた方は知らないって。そう、皆さん明日何が起こるか知らないでしょね。もう次から次へと最近忙しいですね。いろんなな問題が起こってきてますよね。もうえって、もうするとでえってえって思うようなことが次から次、そのようにあなた方はその日その時何が起こるか知らない。だから目を覚まして祈っておきなさい、こう言ってんですよね。だからですね、皆さん不安なことあります。私一番不安なのはね、まあいろいろあるんですけど、このすごい今猛暑でしょ。これね、毎年この温暖化でね、もう40度とか30何度って時ね、もしねこの時にね、まあ、地震が起こってね、電気が使えなくなってクーラー使えなかったらどうしようって、暑いの我慢できないから、で冷蔵庫も使えないわけでしょ。冷たいお水飲めなかったらどうしようって、でその時ね、祈っておきなさいなんです。で皆さんも心配事ありますか。あ、老後どうしようって祈っておきなさい。皆さん、あ、仕事どうなるんだって祈っておきなさい。うちの家族こんなんでどうなるんだって目を覚まして祈っておきなさい。何が起こるか分からない、その人の時は分からない、まあ、神は知ってるんですけど。だから皆さん、いろんな恐れとか不安とかあって、あ、どうしようどうしよう、こうしてああしてって分かんない明日。でも神様が祈っておきなさい、この時守ってください。で私の祈りはどういう祈りかっていうとね、まあ、願わくば地震が起こって、まあ、停電になるでしょ。でも私の住んでる地域だけ願わく、聞かれるかどうか分かりませんよ、私のね、私のアパートね、アパートに若見さんは何か知らないけど電気がつくように急いでくださいとか、一応祈っておいてね、そうはないでしょ。もしかしたら聞かれるか分かんない、そんなことお前だけダメだって神は思ってるか分かんないけど、それかたとえ停電になっても、たとえ停電になっても、熱中症にならないようにとかね、たとえ停電になってもつぶやかないように、イライラしないように、本停電になっても喜んで感謝していることができるように、まあ、すぐつぶやいちゃうからね、暑いも暑い暑いみたいなね、クーラーつかないって、暑いのは弱いから、だからその自分の弱さを自分で何とか強くするんじゃなくって、 目を覚まして祈っておきなさいって、そしたら神様がちゃんと助けるよって言ってるんです皆さん。だから皆さん、自分はもうこうだからダメとか、ああだからダメ、自分はこんな弱さだからね、もうこれからどうなるか分かんない、もう私はこんな年になったから結婚するできない、祈っておきなさいすいません余計なこと言っちゃってそれですね、祈っておきなさいって言ってるんです。だから皆さんの今不安の思っていること、それを祈ってこうなったら、これが不安と心配です、神様どうかこうならないようにしてください、でこのようにしてください。で例えばね、私だったらです、あの 死に方ってあるじゃないですか皆さん、まあ、みんな人間は死ぬんですよね。でもね、私はよくね祈ってるんです、痛みなく苦しみなく一緒に天に帰るように祈ってるんです皆さん。で怖いから痛いの嫌いだから。で病気でね、病気だって痛いでしょ、まあ、痛くなくふっと死んでいくか分かりませんし、ものすごい苦しんで死ぬっていうのもあるじゃないですか。願わくば痛みなく苦しみなく一緒に天に帰るように、ね、あとね、その迫害で拷問とかいっぱいあるでしょ。で言ってましたよね、あの迫害で拷問でたくさん死んでる人が今でもたくさんいるじゃないですか、捕虜にしてもクリスチャン迫害にしても。でもそれも痛くて苦しいけど、病気も病気の苦しいのも大概拷問ぐらい苦しいんですってね。でそんな話をいっぱい聞くとですね、もう恐れてくるんですよね、まあ、死ぬのは全然怖くないんです、もう天国行くって分かってるから怖くないんだけど、痛いのは嫌だから、ね、祈ってるんですよね。神様、願わくば痛みなく苦しみなく一緒に天に帰ることができましたください。でそのように祈って備えておきなさい。でこれから何が来るか分かんないから、あ地震が来たらどうしよう、あ台風が来たらどうしよう、洪水が来たらどうしよう、ね、あね、会社が倒産したらどうしよう、いろいろ心配あると思うんです。祈っておきなさい。で聖書はこれから何が起こるかということをはっきりと書いてあります。でね、皆さん、すべてのことには、この世界には始めがあり終わりがあります。で例えば皆さんにも始めがありましたよね、生まれた時が始め、で終わりが死んでいく時、でこの世界にも始めがあり終わりがあるんです。でそれが聖書で書かれているんです。で聖書はこの世界の始め、人間の創造の始め、始めに神が天と地を創造したって書いてあるんです皆さん、ね、でそれが始め、そして目視、最後は目視録、この世界の終わりが書いてあるんです。でね、それをね、知って生きるのと、知らないで生きるのと全然違うんです。例えば皆さんね、天気予報でね、あ今日は雷が鳴るとかね、今日は雨が降るって知って家から出るのと、知らないで出るのと全然違うでしょ。今日は雨が降るって、雨予報って知ってたら雨具の準備していくじゃないですか、ね、で外で仕事はちょっと控えようとするじゃないですか。でもですね、知らなかったらね、うわ何急に雨降ってきてなるでしょ。だから知ってるのと知っていないのっていうのは全然違うんです皆さん。だからね、聖書だからね、いろんなね、偽キリストの話しました、いろんなね、エホバの証人とか統一教会とかモルモン教とかいろんな宗教がね、聖書を曲げて変な風にこの教えてて、でもそう、終わりの時代にはそんなのがいっぱい増えてくるよって、ね、だから大衆方たちはね、聖書を学び、聖書を聞く必要があるんです。そして聖書は始めから終わりのことが書いてあるんですね。でですね、それを読みながら私たちは、あこういう時代になるんだって祈って備えておく。でこの時自分がちゃんと感謝できるようにとか、いろいろですね、こう祈って目を覚ましておきなさい。目を覚ますっていうことは祈って備えておきなさい。明日あなた方は何が起こるかわからない、でも聖書はこういうことが起こりますよっていうのが書かれてるんですね。でこの世の終わりにはどんなことが起こりますか、ね、戦争や地震やですね、そしてですね、飢饉、そして疫病、もうこれそれでイエス様言ってたの、今全部あるじゃないですか。コロナもあるし、戦争もね、ウクライナをきっかけに、まあ、第三次世界大戦に行くんじゃないかみたいな、ね、みんな核の脅威が出てきて、そして核戦争も行われて、黙示録には書いてありますよね。そして疫病ね、これはもっとひどい疫病が、パンデミックが起こってくるって黙示録には書いてあります。だからその前触れのやつが全部今起こってるわけなんですよね。まあね、祈って備えておきなさい。で聖書はこの人類の始めから終わりまでこと書いてあるんですね。そしてですね、その、創世記からね、世界創造、そして人間の創造、そして人間の堕落、 今日この話をしていると終わるんですけど、まず神様がこの天と地を作ったんですね。で、神様は唯一です。神様はたくさんいません。便所にも神様がいい、なんかね、川にも神様がいい、ね、山にも神様がいいって、そんな神様、ね、あの山の神様、海の神様、川の神様ってなんか分かんないけど、神は唯一って書かれてるんです。この世界を創造した神は唯一です。で、神はなんてどうやってこの世界を創造したか、言葉、光をあれ、言葉で創造したんです、皆さん。そして神の言葉がこの聖書なんです。で、聖書を通して神ご自身を示しているんですね。でですね、その世界の初めですね、世界を全部作ったんですね。そしてどうなったかっていうと、皆さん聖書を読んでもらったら分かると思うんですけど、あの人間を作ったんです。まずアダム。で、それは何かってね、土の塵で作ったって。で、じゃあね、神様を作ったの誰ってよく子供が言うんです、質問するんです。じゃあ神様を作ったのは誰ですかって。じゃあ神様は作った人はいない。神は初めから終わりまでいるから神なんですね。なんかね、いろいろこの神って、そしてね、神様が全世界の神様で、そしてですね、世界を作り、私たちを作って、まずアダムを土の塵から取ってですね、作った粘土で。だからね、皆さん死ぬ時ね、塵に帰るって言うでしょなんで聖書の言葉してんでしょうかね。みんな、人は塵から作ったから塵に帰るって。でも苦しんでない人も塵に帰るって言うじゃないですかね。塵で、そしてですね、神の息を吹きかけたんですね。でね、人はですね、体でしょと魂、考えたり、ね、悲しんだり苦しんだり痛い辛いと思う心ですよね。そうするとね、あと一つ霊っていうのがあるんです、皆さん。動物にはありません。で、この酸素でできてるんです。で、死ぬ時ね、体は死ぬんです。でもね、霊は死なないんです。でね、霊が死んでいる人はね、いるんです。それは神様を知らない人は霊が死んでる。霊っていうのは何かって、神と交わるところなんです。でね、神はその息を吹くからなんです。そしてね、アダムを作ってですね、アダムにね、動物いっぱい、あの神様は動物、人間を作る前にね、人間に必要な自然とか海とか空とか全部作って人間を置いたんです。そして なんで作ったのかって、神との交わり、神の愛の対象として神様は人間を作ったんです。で、私たちは作られたもの、それは何かって、愛の対象として。で、アダムと、ね、こう親しく、そしてですね、動物を作ってですね、アダムにですね、あの名前を付けさせたんです。あ、じゃあ動物連れていってね、アダムがね、あ、ヘビとかね、あ、ライオンとかアダムがつけて、そしてですね、人が一人でいるのはふさわしくないって、助けてをね、助けて、だ女性は助けてとして作られたんです。そしてね、アダムを深く眠らして、アバラモネを取って、そしてですね、エヴァを作ったんです。もうそしてね、二人がね、が一つだったんです。で、神様は2人を祝福して、あなた方2人から埋めよう、増えよう、地に満ちようって。で、そのでエデンの園っていうところなんですね。よく映画でありますよね。で、そこに置いてですね、いつも神様と交わって、裸なのも恥ずかしくない、罪がないから。じゃあどっから罪が入ったんでしょうね。サタンっていう人がいるんです。で、何かって、見つかい、見つかいっていうのは神に作られたものです。で、サタン、まあ、聖書でサタンって言ってるんですけど、その人はですね、天のですね、天使長だった、天のね、賛美長だったんです。こう神様を賛美する、こう導く。でも その天使がね、一人の天使がですね、なんて私は美しいんだ、なんて私はすごいんだ、私は神のようになれるって神に反逆したんです、ね。でね、神はね、その人をね、罰したんです。ダメです、神に反逆したらダメです、作られたものがね。そして、ね、その人がこの地上に来てね、人間を惑わしたんです。それは何かって、神様がですね、何をしてもいい、どんな気をしても何をしてもいいって、でもこの木から、善悪を知る木から食べちゃいけないって言ったんです、ね。その時悪知らなかったから、罪なかったから、善しかなかったから、これだけは食べちゃいけないよって神の主権を置いたんです。そしたらですね、その天から落とされたサタンね、見つかりの天使長、天使長じゃなくて賛美長。でその時ね、その見つかりの3分の1をね、引き連れてこの地上に来たんです。地上にっていうか、天から落とされたんです。でそれが悪霊っていうんです。そしてね、蛇っていうのはね、まあ昔は綺麗だったんでしょうかね、立ってたんですよね。 でね、なんで立てたかって思うかっていうとですね、蛇は呪われて、お前は一生地の灰を這うものとなるって神様からね宣言された、そっから。ということは一生這うものになるんだから、昔は立ってたのかなって。そしてそのね、サタンはですね、蛇に入ってね行ったんです。これ神様はこの実から食べちゃいけないって言ったのって。うん、言ったってエヴァが言ったんですよね。いやー、食べても死なないよって、絶対死なないよって、これを食べたらね神のように賢くなるからってね、エヴァを待たしたんです。そしたらエヴァがですね、見たら美味しそう、美味しそうだから神は絶対食べたらダメだ、食べたら死ぬようになるって言ったんです。そして旦那さんのアダムにもやっちゃったんです。そっから罪が入っちゃって悪を知っちゃって隠れたんです。でイエス様、神様がですね、アダムどこにいるのか、エバどこにいるのかって言って探すんです。でも、あ、神様だって隠れるんです。今まで、神様って感じだったのに、罪が入っちゃったから。そしたらですね、言ったんですね、私は怖くてかか、あの隠れ、裸が恥ずかしくて私は隠れているって言ったんです。誰があなたが裸だっていうことは教えたんだって、あなたは私は食べちゃいけないっていうことを食べたねって。その時神様言ったんですね。その時からなんですね。そしたらね、エヴァが言うんですよ、アダムが言うんですね、あなたが私に与えてくれた妻が私を惑わしたって。エヴァが言うんですね、奥さんが、この蛇が私を惑わしたんです。これ今人間しません？あの人がこうしたんです、私の妻がダメなんです、私の子供がダメ、私の社長がダメなんです、これはダメ、これもここに、ここから罪をブーッとね。そしてね、神様言ったんですね、男の人アダムに言ったんですね、あなたは一生汗をかいて働かなければならない。普通働きっていうのは、労働っていうのはね、楽しみに作ったんです。でも苦しみながらもう汗かいて働けなきゃいけないって。ほんで女の人はね、嫌ですよね、もう苦しんで子供 お前は苦しんでね、これから一生苦しんで、罪が入ったから。で、そっから罪が入ったんです。そっから罪が入って、サタンが入って、世界がぐっちゃぐちゃ。それで一番初め、世界一番初めの、殺人は何か知ってますか？アダムとエヴァの子供、兄弟喧嘩の人殺しですよ、皆さん。兄弟喧嘩で人殺し。もうここから罪。そしてその歴史がブワーって、皆さんもう歴史わかるでしょ、いろんな歴史、戦争と人殺しとって。もう神は本当に素晴らしい、いい世界を作って、神様ね、人間を祝福しようって、そして作ったのにサタンによって罪が入り、そしてですね、罪によってもうぐっちゃぐちゃになった。今もぐちゃぐちゃで、罪で。人のこと言えない、自分もですけど、私も罪人ですけど、もう罪を犯したいって思ってないけど罪を犯しちゃうでしょ。そのために、イエス様どうしました？もうぐっちゃぐちゃになったんです。でね、そして罪の結果、私は死ななければならなくなった。で、罪の結果、私は地獄に行かなければならなかったんです。地獄はサタンのために与えられたものだったんです。で、神様どうしましたか、知ってますか？イエス・キリストは私を愛してるから、神なのに人間の形をとってこの地上に来られて、そして十字架刑。十字架ってね、最もご、あの極悪人が受ける刑なんです。十字架にかかって死んでくださったんです。で、死ぬ前にイエス様は言ったんですね、聖書に書いてあります、完了した、父よ、彼らの罪を許したまえ、彼らは何をしているのか分かんないんです、完了したって。何が完了したか、私たちの罪の罰を全部イエス・キリスト、神であるイエス・キリストが身代わりに受けてくださったんです。皆さん、こんな愛あります？だから聖書の会で、命まで捨てるほどあなたを愛したのに、なんであなたの祈りを私は聞かないわけないでしょって、これね、命をね捨てるまで神様を愛してくださって、それでね、あれ十字架によって、ただイエス様を私の救い主、神様って信じるだけ、そして私の罪を神様ごめんなさいって言うだけで、その子イエスの血、イエス様の血によって全ての罪を許されてるんだ、皆さん。だから天国、なんで天国行けるかってね、例えば私もいっぱい罪を犯しますし、皆さんも犯しますよね。だって罪人だから。で、あの人の罪は大きい、この人の罪は大きいって、その神さんの目には一緒です。ね、そしてですね、神は絶対義なる方だから。とね、何かってですね、私の罪がバーって書いてあるじゃないですか、何月何日こんなことしてバーって時ね、 真っ白になってるんです。あ、何月何日ウォーター、ね、イエス・キリストを信じ救われたって、そこからねもう全部帳消しされてるんです。でこの人の罪は何もないって 見ないって。それ何かって、父なる裁判官である父なる神様がイエス様の十字架を見るから、私の上に。でそれで罪を許されてる。だからね、クリスチャンってね、清くも正しくもないんです。皆さん、許された罪人なんです。イエス・キリストを信じるだけなんです、この十字架。そしてね、十字架を信じるだけで私たちは全ての罪が許されるんです。で、ね、神様はですね、アダムとエバが罪を犯したその時から十字架を契約してたんです、この人類を救うために。そして2000年前にこの地上に来られて死んで3日目に天に帰った時に、もう一回再び来ると言われたんです、神様。でこれが再臨、再び来るから再臨。はじめ十字架に私の罪の罰を受けるために、私を自覚に生かせないために、はじめイエス・キリストが2000年前に来ました。まあ、クリスマスでみんな言ってクリスマスじゃないんですけど来ました。そしてですね、そして天に帰りました、ね、でその後ですね、教会が始まる、教会。そしてね、再びね、来るって、これ再臨って言うんです、皆さん。で再び来られるときは近いんです。でこのときはどうね、1回目は私の罪の罰を受けるためでした、ね、味を救うためでした。2回目はこの世界を罰するためなんです、皆さん。サタンによってサタンと、そして私たちの罪によってぐっちゃぐちゃにされた社会を、世界を、もうこれリセットする。そして再びエデンの園みたいな、罪もないね、痛みも苦しみもない、この神の国、神の国っていうかね、その世界をね、神様作るために神はですね、再び来られるんです。でこれから起こることがですね、今その終わりの時代、何が起こりますかって、飢饉や戦争や地震、これのね、時がね、近づいてきてるんです。で、ね、聖書は始め、世界の始めから終わりまで書かれています。でね、皆さん、知っているのと知らないのとは違います。終わりのことに対して知って準備をしているのと、祈っているのと、その時は来てギャーっていうのと全然違うんです。だからね、でね、秋元牧師が書いた世界の終わりっていう本があるんですね。今日この世界の終わりの観覧時代のことをですね、説明する時間はないんですね。でこれから来る7年間、聖書は7年間のね、観覧時代のことを目視録が書いています。で今その前です。で7年間の始まりは中東和平です。でそれは何かって、ヨーロッパの EU の EU からですね、これ反キリストですよね、二世キリスト、もう素晴らしいリーダーが出てくる。今ね、もうリーダーたちがみんなぐちゃぐちゃみたいになって不満が出るから、すごいリーダーが出てくると、みんなうわー素晴らしいリーダーが出てきたってなってくるんですよ。でその人はヒットラーのように力があり、まあ、いろんなすごい人でしょうね。でそれはヨーロッパ帝国の復興って聖書に書いてありますから、再びヨーロッパから、だから EU は一つになってるんでしょ。でこれからもっと EU は一つになっていくんです。ローマ帝国復興って書いてるから、ね、だって、アッシリア、バビロン、ペルシア、そして、ローマ で次もう一回ローマ、ローマ衰退したけどもう一回で、ね、そこから反キリストが出る。でその反キリストは何をするかって、イスラエルと固い契約を結ぶってダニエル書に書いてあります。固い契約、イスラエルと何かって、あそこ中東をいろいろぐちゃぐちゃって誰もまとめることはできないんですもん。アメリカ一生懸命やってる、ね、中東和平を何とかしようとトランプ大統領もしました。でもできないんです、皆さん。だってできないんです。聖書はアメリカじゃないんです、皆さん。そのヨーロッパ EU から来てる、まあ、リーダーですよね、がイスラエルと固い契約を結ぶ。その時から皆さん覚えておいてくださいね、7年ですから。でそれが書かれてる、その時から7年で、初めの3年半は観覧時代で、後の3年半は大観覧時代って言うんです。まあ、これは恐ろしい時代です。で聖書に書いてある、まあ、核も使われるし、そして反キリストの支配、ね、だからバーコードとかいっぱい作られてるでしょ。もうね、着々と準備が進んでます、ね、でね、それ知ってんのと知らないのと全然違うでしょ、皆さん。で目を覚まして祈っていなさい。そして今の世界状況を見てるとですね、神様が世の終わりにはこんなことが起こるよって、で黙示録はこういうことが起こりますって書いてあるんです。でもね、戦争でしょ、もうね、ああって本当でこの再臨が近い、観覧時代が近い、この中で神様は言ってるんです。恐れることはありません。でその時ですね、じゃあ特別な神様の助けと守りを受け、でそれね、聖書書いて、そんな大変な時にね、ものすごい人々は神様を信じるようになるって。 でね、ものすごいクリーチャー迫害が起こってくるって。ね、日本もですね、クリーチャー大迫害ありました。ね、徳川幕府とかね、あの時ですね、ずっとこう、で長崎ですね、迫害、ものすごい拷問と迫害、日本ほどひどいね、拷問の仕方はありませんよね、歴史を読んでみると。で、クリスチャンはですね、クリスチャンというだけで、まあね、もう聞きたくもない拷問で、長崎の地でですね、たくさんありましたよね。で、その中でですね、一人ですね、もうみんな転ぶんで、あんまりにもひどすぎて、殺さないから、クリスチャンを辞めさすのが目的で拷問するから。そしたらですね、あるね、みんなね、もうどんな立派な人も、信仰者もね、もうあまりのすごさにこけるんですって、もうクリスチャンやめます、ヒューストしてます、ね、一人だけね、捨てなかった人がいたんですって。それは何かっていうとですね、高木千右衛門っていう、まあ、本もあるんですけど、人はね、ね、もうこけなかったんです。で、その人は何かってね、立派なクリスチャンとかね、すごい教養のある人ではなくて、文字も読めない。ね、学問もない、そしてね、もう本当で弱い、まさかこの人がというような人が、最後まで拷問耐えたんですって、拷問耐えて、そしてですね、帰ってきたんですって、みんなひっくり返ってんのに、みんなが、なんでなんだって、どうしてお前って、お前みたいな弱いやつが、みたいな感じで、それはね、彼はこう言ったんですって、私は本当で弱い、本当で弱虫で、私は本当で怖くて、本当で弱い。だからずっと祈っていたって、神様助けてくださいって、毎週金曜日断食して祈ってたって。もう迫ってくるでしょ、拷問が。だから私は祈っていた、だから神がその時力をくれたって。目を覚まして祈っていなさい、これから大変な時代が来るかも分かりません。だから、でも神様は、私は世の終わりまであなたと共にいるよって、私がいるから大丈夫だよって、私に助けを求めなさい、私はあなた方を守るよって。だから目を覚まして祈っている。そしてこのですね、知っている、これから起こってくることを知っている、信じているっていうことと、知らない、信じていないっていうことには、大きなこれから私はですね、差が出てくると思うんです。だから皆さんもですね、世界の本終わりとかですね、聖書を読んでですね、そしてですね、祈って、共に祈って、備えて行きましょう。で、その中でですね、神様は完全に私たちを守り、そして多くの人々が救われて、共にですね、天国に行ってですね、神様の再び、ね、エデンのそのような素晴らしいこのところでですね、人と共にいるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天様、ありがとうございます。さらに私たちは正しく聖書を知り、正しく神様、あなたのことを知り、正しくこの世界で、この世界の中、この歩んでいくことができる、人と共に歩んでいくことができるように助け、導いてください。癒しの祈りをしたいと思います。罪があるときに、聞かれない場合がありますので、しばらく、各自で、悔い改めの時を用いていきます。